ポッドキャスティングでも配信しています。ゴーデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ、火曜日には1ヶ月半ぶりのご登場です。今日のゲストはジャーナリストの神保哲夫さんです。こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回はアメリカ大統領選についての解説をしていただきたいと思うんですが、はい、木村太郎さんはお元気でいらっしゃいますかね。
トランプさん負けてね、ちょっとトランプ支持者の方々は今はちょっと元気ないかもしれないですね。
はい、でもいろいろ聞いたりすると、やっぱりこの分断の根は深そうですね。
そうですね。トランプさんに個人的に入れ込んでる人は、まあ負けたらもう悔しいでしょうけど、トランプさんというのは見方によっては、トランプさんが分断の原因ではなくて、分断があってその症状としてまあトランプ大統領というのが出てきたと。だからトランプさんがいなくなってもトランプ現象と言われるものは結局は変わらない、見るのが多分正しいと思うんですね。でその意味ではまあトランプさんという個人に入れ込んでる人はまあトランプさんじゃないと嫌だって言うでしょうけど、その下にあるもっと大きなうねりですよね、現状に対する不満であるとか、まあ、社会の格差に対するそのまあ不満であるとかですね、そういったものは全くなくならないどころか、むしろ今回の選挙は思いのほか接戦、まあ、実際それほど接戦でもないんですけど、400万票以上離れてますから。でも、まあ、トランプさんが7000万票も取ったということでね、やはりむしろ今回の選挙はそれがより激しい分断があることが明らかになった選挙だと僕は思いますね。
その分断ですけども、アメリカのいろんな州がこう、代理人を立てて戦って、だけど最後いつもなんかアリゾナとか、それからあの辺の3州あたりが
こう
焦点になってきますよね。だから、まあいつもあそこですよね。
今回はね、今大竹さんが言ったアリゾナっていうのは非常に珍しくて、アリゾナはまあ基本的には共和党なんです、本当は。ただ、マケインさんというですね、共和党のまあ名手みたいな人が亡くなって、で実は彼はまあベトナム戦争で戦争捕虜になって非常に苦しい思いをして、それでまあ議員になって、今はもうアリゾナではもう天皇のような存在だったんですけどね。でそれをトランプさんが戦争捕虜をバカにするような発言を実はしたんですよ。でそれでアリゾナ、州民も怒ったし、それからマケインさんの、未亡人のですね、シンディ・マケインさんがバイデン支持に走った。でそれでアリゾナが今回実は、まだ完全に確定してないんですけど、驚いたことに、青っていうのは民主党なんですけど、珍しく青に変わる可能性がある。ただそこを別にするとですね、実際アメリカの大統領選挙っていうのは1990年代ぐらいから、ウィスコンシン、ミシガン、オハイオ、ペンシルバニア、その4つの州、プラスフロリダですね、その、多く見積もってもその5つの州をのうちどっちがより多く取るかで、実は決まってしまって、その他の州は、ちょっと言い方は申し訳ないですけど、やる前からほぼ結果が分かってるんですね。投票行かなくてもいいくらい、もう最初から色塗っちゃっていいような州なんです。でそこの今言った5つがどっちに転ぶかで、どっちが勝つか決まってきたので、本当に選挙っていうのはそこだけでやってるし、もっと言えば結局そこの利害が大統領選挙の結果に直結するので、例えばトランプさんとバイデンさんが討論会でね、なんかわからないけど、やたらフラッキングっていう、その、ある特定のシェールガスっていう石油の掘り方についての、賛否両論、お前これ禁止、フラッキングを禁止しようとしてるだろうっつって、俺は禁止なんて言ってないみたいな大論争になったのは、あれ、アメリカの大統領選挙ですから、全米どころか全世界の話を本当しなきゃいけないのに、ペンシルバニアの、もう本当一地域の利害に関する議論をしてしまうのは、ペンシルバニアがどっちに行くかっていうのが、その今のその5州の中でも一番大事だったんですね。で今回も実際ペンシルバニアで最後、これはメディアの判断ですけど、当確が出たんでバイデン勝利が決まったっていうのがあるので、結局アメリカのもう大きな政策をその5州、もっと言えばペンシルバニア1州の利害がですね、支配しちゃってしまうんですよ。でそれが非常に大きなアメリカでは問題になってる。
そのシェールガスも、いろんな弊害を生んでたりするし、でもコストも安いということも。
コストは安い。ただ、一つはそれをその取り出すための技術がね、薬品を入れた水をすごい圧力をかけて、その地中にこう、なんていうんですか、押し込むことで、シェールガスを取り出すんですけど、その薬物が入ったその液体がですね、非常に地下水なんかを汚染して環境負荷が大きいというのが一つと、それから なんだかんで言ってシェールガスは、うん、まあ、ガスだったり石油だったりするので、うん、二酸化炭素出すわけですよね、はい、で、まあ、アメリカはバイデンさんになって、うん、まあ、パリ協定に入るって言ってますけど、うん、それにも入ってないので、うん、別に二酸化炭素出し放題だっていう立場なわけですよ、うん、だからそこをめぐって温暖化問題と環境問題で、うん、それをどこまで自由にやらせるのか、うん、あるいはやるけど一定のその例えばその液体に対してですね、うん、一定の環境基準を設けるとか、うん、そういうことをするのかっていうのが、うん、実は、まあ、今民主党と共和党の間では特にバイデンさん、うん、トランプさんの間では争点なので、うん、本当は大きなイシューの一部ではあるんですよ、うん、ただフラッキングというその特定の手法が大統領選挙で議論になってしまう、しかも、うん、2回も3回もそれが出てくるのは、うん、ペンシルベニアの方を見て選挙運動をやってるからなんですよね。
あ、はい、それ以外にも今回の選挙では、はい、ブラックライブズマター、はい、黒人の命は大切だっていう運動体もとても大きなうねりがあって、はい、これが全米でも広がってかなりバイデンさんに有利じゃないかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、こういう僅差っていうのは、うん、
まずね僅差僅差言われてるのが若干ちょっと誤解があって、うん、はい、今回はその、1億票を超える1億100万票もの期日前投票と、うん、それから郵便投票というね、うん、実際に当日に投票する以外の人たちが1億1000万票もあったと、うん、で今のところ全部の票が1億5000万いくかいかないかですから、うん、3分の2が実は投票所で投票してないんですよね、
うん、あ、事前に投票、3分の2も投票してないの。
実は1億1000万というと前回の投票数の8割くらいに当たるんですよ。ただ今回ちょっと投票率が高かったんで3分の2くらいになるんですけど、だからもう前回の例で見ればほとんどの人が投票終わってたんです、投票日の日には。でさあ開票だって言って投票所で投票するとね、州によっていろいろ違うんですけども、例えば投票カードっていうのが簡単にこう機械でバーッと読み込めたり、あるいは電子投票でもボタンを押すだけだからすぐに結果が出たりするんで、当日の開票はまず最初はその日の投票者の結果が出るんですよ。でこれは圧倒的に実は共和党の方が多いというのは最初から分かってたの、
うん、
で郵便投票だからつまりコロナに対して問題意識があって、うん、密になるのが嫌だから郵便投票してるとかね、
うんうん、
そういう、まあ、特に都市部がやっぱり密になるじゃないですか、うん、で都市部は民主党の方が圧倒的に支持層も大きいと、うんうん、だからその意味で、事前投票の1億1000万のうち、まあ、大体3分の2場合によっては4分の3くらいが民主党票だって分かってたんですよ、
うん、
で逆に言うとだから当日の投票分は、まあ、共和党がまあ、多いだろうと、うん、そうすると当日まずトランプさんがポーンと前に出るのは、うんうん、もう最初から予想されてたことなんですね、
はあ、
で郵便投票っていうのはまあ封筒を開けたり、うん、州によってはね、うん、その当日まで郵便、うん、封筒を開けられなかったりですね、はい、州によってはもうずいぶん前から、うん、数える準備はしていいよっていう州もあるんですけど、うん、州によっては当日まで開けちゃいけないとかですね、いろいろ
州による
全部 州ごとなんです。アメリカはまあ合衆国ですからね、うん、それで、まあ、当然郵便の封筒を開ける、それから家に送ってるから、うん、まあ、コーヒーこぼしたりですね、うん、
はい、
くしゃくしゃになったりしてるから、はい、機械で読み込んでると、はい、機械が止まっちゃったり引っかかっちゃったりするとか、はい、いろいろあって、はい、時間かかるんですよそっちは、うん、そうするとちょっとずつちょっとずつその1億1000万のうちの、うん、おそらく7000万票くらいが全部バイデンさんなんでしょうけど、うん、上がってくると、そうすると見てる方からするとですね、うん、いやなんか終盤になってバイデンさんが追い上げたように見えるけど、
はいはい、
終盤もクソもないんですよ。実は数え方がそうなってるからそうなってるだけで、前半も終盤もないんです。そこには数え方の問題 でそれは最初から予想されていて、で気がついてみれば今回500万票近く離れてると、前回ヒラリーさんとトランプさんの差が290万票ですから、うん、実は僅差でもなんでもない。
あ
でまだ決まってない、まだ数えてる州があるから、
うんうん、
今やっと、まあ270人を選挙人を取ると勝ちなんですけど、うんうんうん、やっと超えたみたいになってますけど、うんうん、今争ってるところのノースカロライナ以外は多分バイデンさんが、まあ、取るんですね、
うんうん、
そうすると実は300人以上行くので、うん、300人以上行って400万票500万票近く差があるとしたら、うんうん、これ僅差の選挙でもなんでもないんですよ。
そういうことなんだ。
ただメディアから見るとですね、うんうんうん、ドラマ仕立てにするとなんかこうまずスタートダッシュでトランプさんリード、
うん、
でもうなんか先行で行ったところをどんどんどんどんバイデンさん追い上げていって、うん、最後の最後追いつきましたみたいにした方が
面白い
面白いじゃないですか。で 多分分かっててそういう言い方を僕はしてるか、分かってなかったとしたら相当バカですから、これはもう、うん、最初からそれ予想されてたんで、なのでちょっとあの話を作っちゃってるなという感じがするのが一つ、それから大竹さん言った点ですごく重要なのはですね、今回黒人のこれはまああの出口調査で1万5000人の出口調査によるデータなんですけどもね、黒人の 87% がバイデンさんに入れて、それから、まあ、ヒスパニックとかアジアも大体3分の2が、バイデンさんに入れてる、それから LGBT の 64% がやはりバイデンさんに入れてる、やっぱりトランプさんがこの4年間、そうした、まあ、マイノリティとか LGBT に対して、まあ、ことごとく差別的な発言をしてきたことが、やっぱり最後の最後は実は今回はもう黒人がバイデンさんを勝たしたって言っても、過言ではないほど、やはり黒人票が明らかにバイデンさんに一方的に偏ったっていうのがあるんですよね。白人票は、実は58対41でトランプさんの方が多かった。ただまあ人口の3分の2がまだアメリカは白人なので、これでも最後の集計すると500万票くらいしか差がつかないんですけどもね。でも、やはりそのこれを見てもトランプさんが、まあ、その分断の話っていうのは話せば長いんですけどね、やっぱりアメリカの場合一つは人種、もう一つはやはりそのグローバル化による、まあ、その貧困層とその富裕層の分断なんですよ、はい、結局、まあ、グローバル化っていうのは関税をタダになるので、そうすると工場を、まあ、安い労働力の安い外国に移設して、そこから輸入しても関税がほとんどかからなければ、はい、その方が得じゃないですか、はい、でどんどん工場が移設しちゃうと、かつてアメリカの工場で働いてた人たちは、まあ、職失いますよね。
ラストベルト、
で、まあ、ラストベルト、バイベルベルトの炭鉱、その他そういったところがどんどんどんどん下がっていって、でもそういうところの役員とか働いてる人、まあ、インテリですよね、それからそういうところに投資してるような、まあ、金融関係や投資家っていうのはどんどんどんどん逆に利益が増えるわけですよ。そのもう安いコストで物をどんどん作って世界中に売れますから、だそこでどんどん格差が広がるっていうことが起きると、だから実は両方ともその格差に対して働きかけをしてるんですけど、トランプさんというか今の共和党は、まあ、これは残念ながらって言い方していいと思うんだけども、そこの、あの格差のところにですね、ある種の憎悪を持ち込んで、つまりその憎しみとかですね、差別とかの意識を刺激することによって、あいつらが今 あなたたちが苦しいのは、あいつらのせいなんだとかですね、はい、そういうようなことをすることによってそこを動員していると、で、まあ、民主党はまあどっちかというと古い伝統的なやり方なんですけど、もっときちんと再分配をしなくてはいけないという言い方になるんですよね。そうするとまあ共和党はそこにお前結局じゃあ増税だろうっていう話でいつもの議論になるんですけど、結局問題意識は同じなんですけど、アプローチが違うだけなんですよね。でもやっぱどうしてもそこの差別発言とか憎しみをその、煽るような発言に、まあ、結構人々は反応しやすいっていうことなんですね、
はいはい、で、まあ、こう簡単でいいんですけど、はい、その郵便投票っていうのに、なんかトランプさんはかなり注目つけましたね。
そう
なん
です。あのもう最初から分かってたのは郵便投票が圧倒的多数がその民主党だっていうことは、はい、そうすると最初にまあある程度リードすると、はい、でどんどんどんどんなんか郵便投票で追いついてくるんだったら、郵便投票って家で投票してるから、本当に本人が投票してるか分かったもんじゃないじゃないとかね、あるいは郵便が間に入るから、どっかで捨てられたりするかもしれないとか、まあ、いろんな不正の余地があると、まあ、実はトランプさん自身がこれまでずっとフロリダ州で自分自身が郵便投票してきてるんですけど、実を言うと。
あ、そうなんですか。
はい、いやもう郵便してきてるんですけど、ただ、まあ、今回はそこをとにかく郵便投票は不正があるっていうことを言うことによって、まあ、最後逆転されたとしてもあれは不正による逆転だって言える余地を残すように、討論会でも繰り返しですね、あるいはその選挙演説、
魔法のように票が消えていったって
繰り返し、繰り返しだから、あの最初は勝ってたのに、まあ不正な郵便投票によって逆転したのでって言って、でまあ訴訟に訴えるって言ってるんですけど、今のところまあ、訴訟に訴えるって言ってもね、証拠を募集してる状態なんですね、なんかこうおかしなことがあったらこちらの方に言ってくださいみたいな形で、で今のところ出てきているのは全て、まあ俺はこういうの見たぞ、ああいうの見てたって証言だけで、いわゆるその物的な証拠、もう本当に不正があったという証拠は少なくとも今のところは全く上がってきてないんですね、
は
い
は
い、
でも意味な裁判所は今これをみんな却下って言ってますけども、もしかして最高裁に上がってきた時には、こう判事の数から言ったら共和党の方が全然いい、
あの判事の数で保守派が多いのが事実で、 今6対3で、しかも6人のうち3人はトランプさんが指名した判事ではあります、はい、ただですね、うん、最高裁の判事ともなろう方々がですね、うん、その明らかにおかしな主張を政権がしているときに、うん、自分がそちら側の政権によって指名されたからという理由でですね、はい、うん、そちら側につくような判断をしてしまったらですね、うんうん、逆に今じゃあ仮に大統領はトランプさんになり続けたとしても、うん、もう最高裁自体の権威が完全にもう失われてしまうっていうこともあってですね、よほどしっかりとした証拠を提示して、うん、不正があった、なおかつその不正がなければ、うん、選挙結果がひっくり返ってもおかしくないっていうようなことを裁判で、うん、提示できなければですね、さすがに今回最高裁が、うん、例えば選挙を無効とするとかですね、うん、選挙結果が一旦ご破産ですっていう判断は、さすがにそのやっぱ民意がそこで示されているので、はい、できないと思いますから、はいはい、ね、今のところ、まあ、なんかその投票箱が川に捨てられて、うん、開けてみたら中が全部トランプ票だったとか、はい、いろんな、はい、ツイッター上にはいろんなことが出てますけど、はい、じゃあその箱ど、はい、何側ですかとかっていうと全くその答えが来ないわけですよね、うん、だから、うん、まあ、何もその証拠もないので、うん、今のところは、うん、それはないと思う。だから、うん、まあ、訴訟に訴えることで、まあ、物議を醸していくことによってですね、うんうん、トランプさんがあっさりそっ負けてさーっと去っていくっていうことは、うんうん、そのトランプさんもある種のさっき言ったようなムーブメント、トランプ現象でムーブメントに自分が乗っかっていることによって、うん、まあ、自分がいろいろなことを影響力を行使しているっていう自覚があるので、うん、仮に大統領職を失ってもですね、うん、これからいろいろな形で影響力を行使しようと思うと、うんうん、まあ、ここで、まあ、味方をつけておくと、うん、つまりあれは本当は負けたんじゃないんだって思う人をですね、うん、一定数持っておくことが、うん、今後の彼の自分自身の影響力を維持する上では重要だという判断だと思うんですけど、うん、この判断は至って、またアメリカの分断をですね、うん、そう、続けてしまうっていう意味では、はい、どうなのかなっていうところもあります。ただ、はい、まあ、それはある意味ではトランプさんのこれまでやってきたことを見ると、うん、まあ、合理的、トランプさんから見れば合理的な行動だと思います、それは、はい
はい。それにしてもネットではと含めて数々のフェイクニュースが飛び交いましたね。
そうですね、
これはもう、それはまあ今フェイクだって言ってる人もまだそのフェイクをまるで信じてる人もまだいるわけですよね、
はい、そうです
ね、ここのとかもこのフェイクはもうどうにもなんないんですか、
この、ね、メディア問題に話がいくと結構、うん、深くてね、はい、要するに、はい、まあ、既存のメディアっていうのは、うんうん、まあ、自分たちはまあファクトですよね、うん、事実をちゃんと伝えるようにトレーニングをされてるしっていう言い方をするんだけれども、うん、その既存のメディアが事実だと思うことっていうのの、うん、その根拠っていうのはやっぱりその彼らの世界観に立った上でこういうふうなことが確認できればこれは事実だと言えるっていう時に事実としてるんですよね。例えば今回ね、うん、もうAP が頭角を打った途端に、はい、メディアがさーっと頭角を打って、だから今頭角になってるじゃないですか、はい、ただ実はこの選挙の結果っていうのは、10日後だから11月14日に各州で州の知事がですね、うん、まあ、州務長官から報告を受けた州知事がサインをしないと実は正式にならないんですよ、うん、
成立してない、
成立しない、だからまだ正式じゃないんです、うん、はい、でそれで、はい、うん、昨日か日本時間でまあ昨日の、うん、記者会見でその司法長官がですね、うん、まあ、これトランプさんがもう自分で選んだ司法長官ですから、うん、全部調査するとその不正があったかないかというふうに言ってるので、うん、その調査次第によっては、うん、州の、まあ14日 の、 その、まあ、まあ、証明ですね、うん、承認がですね、はいはい、遅れる可能性もあるわけですよ、はい、ってことは実はこれは、うん、いつものメディアの独自判断による当選確実に過ぎないんですね、はいはい、でまだ不確定要素が本当はあるんで、はい、うん、本当のこと言うとまだ出してはいけない段階なんですよ、
う
ん、で例えばリアルクリアポリティクスっていう、まあ、一番その各社 の、 その世論調査でこう全部参考にしながら、うん、世論調査を出して日本のメディアが大統領選挙で支持率っていうと必ずそこを今使ってたんですけども、リアルクリアポリティクスは今日 の、 そのバー司法長官の会見を受けて、ペンシルバニアのバイデン当確実は撤回してるんですよ、ってことは270当てるんです、今実を言うと、
はいはい、
なので本当はメディアがもういわゆるディファクトって言うんですけど、まあ、なんていうんですか、もう既成事実化して当選確実にしたらもう全部当選確実で世の中わーっと動いていくっていう世の中は本当は我々は卒業してなきゃいけないんです、本当は、だけどやっぱり、まあ、そのメディアはもうしんどかったわけですよね、なかなか決まんなくて、キャスターさんなんか毎日のようになんか徹夜させられていて、もうとにかく早く当確を出したいと、で確かに客観的な状況を見ると まあ、その不正云々っていうのを別にすればですよ、うんまあ、これはもうバイデンの勝ちは、うんまあ、ほぼ間違いないと見ていいと、うん、ただね、ほぼ間違いないと見ていいっていうのは、うん、どっちかというと皮膚感覚であってですね、うん、例えばあの日本なんかは、うん、あの当確出すときっていうのは、まあ、NHK とか民放はみんな、うん、あの双眼鏡で開票場に行ってですね、うんうんその候補の票が積んである山を、うん、の大きさを見て、うん、野鳥の会みたいにやるわけですよ、うん、で、あ、この開票場この開票場この開票場でもこっちが多かったから、うん、ここは当確って大丈夫だっていう時に当確を打ってたりするけど、うん、アメリカの場合は投票用紙の山みたいのはできないので、うん、結局出口調査をもとにして当確を出してたんです今まで、うんうん、実際のその投票が進んでもまだ 50% とか 30% でも当確が出るときっていうのはもう出口調査で圧倒的にこっちが強いと。
日本の出口調査なんか 1% もしないうちに、はい、開票当確打つ
だから全開票所で見てね投票箱ひっくり返して分けるじゃないですか、うん、ここに、はい、で全投票所で A 候補の方が B 候補より多かったら、うんうん、その瞬間に当確でいいわけじゃないですか、はい、で出口調査によると、まあ10人のち、まあ、100人のうち99人がこの人だって言ってたら、うんうん、もう開票と同時に当確は出すっていうのが、はい、メディアの、まあ、既存のメディアの判断だったんですよね、うん、で今回も本当は、まあ、出口調査でアメリカはあの主に出口調査をもとにして当確を出してるんですけど今回は当日投票した人っていうのはさっき申し上げたように、うんはい、ちょっとしかいないじゃないですか、
はい
ね、全体の3分の1くらいしかいない、うん、しかも当日投票した人っていうのはあの出口っていうのは投票所の出口ですからね家の出口じゃなくて
調査の役に立たなかった、
うん、だから当てにならないわけじゃないですか
あなるほど
だから今回実はペンシルベニアの当確というのは、うんうんうん、残りの票と、うんバイデンさんとトランプさんの差が残りの票を上回ったので、うんうん、もうこれはまあ事実的、うん、事実上これは当確だって言ってるに過ぎないですねだから再集計したりですね、うん、一部の票が無効になったりすれば、うん、もちろんひっくり返る可能性はあると、うん、だから本当は待たなきゃいけない状況なんですけども、うんね、もうメディア打っちゃったからもう世の中それで動いちゃってるっていう状況なんですよ、はい
あのアメリカが、はいまあ、一国至上主義、うん、白人至上主義で壁を作ってよその者たちを排除していく、はいはいね、それで白人が儲かるようなシステムをしようと、はいまあ、世界のことはあまり考えずに動いてるわけですね、はいはい、あの大国が、うん、本当はいろんな国のことを考えつつやらなくちゃいけないの、はいはい、でもそれはアメリカだけじゃなくて、うん、ヨーロッパでも、はい、こうそういう一国至上主義の嵐はもう吹き荒れていますよね
いますし、うん、それは大きな流れとしてはバイデンさんだっても変わらないと思いますつまり、うん、アメリカにもう世界の警察官をやるような国力はないし、それだけのもうそのアメリカ国民自体にそれだけの気概もないと、うん、ただトランプさんの時はそれを分かりやすくするために、うん壁って言ってみたりですね、はいうん、特定 の, あの、まあ、イスラム教徒を、うん、その迫害してみたりっていうふうに分かりやすくするために、うんまあ、特定のスケープゴートを作ったりとか、うんまあ、ちょっとシンボリックなですね、うん、象徴的 な, なんか壁、まあ、壁なんか本当はできっこないんですけど、まあ、そういうことを言 う,、うん、言うことによって多くの人たちを動員していたと、うん今度も根っこは変わんない、うん、でも表現の仕方はさすがに壁とか特定の人種ではなくて別の表現の仕方になる、うん、でも根っこが変わってないってことを我々は見極める必要があると思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいそう、はい、でも どの国もですねやっぱり自分の国大事じゃないですか、
うん、そうですね
そうなってくると、はい、そのなんていうのこうだ WTO だとか、はい、フーだとか、はい、国連だとか、はい、いろんなものは、うん、それじゃダメだからってできたわけですよね
も
ともとでもそこから脱退してみたり、はいそういうふうな動きが、まあ、国自体が貧しくなってきたら、はい、どの国でもそういう政策取る可能性はどんどん大きくなりますよね
結局ここまでの先進国の発展っていうのは、うん、なんだかんだ言って途上国から ものを自由に搾取できるっていう前提のように成り立っていたわけです、
はい、
でそれが難しくなったので、うん簡単にその先進国だけが成長することができなくなったと、はいうん、でその中で、まあ、成長前提として、まあ、実は残念ながら民主主義なの資本主義なのは全部成長ができることが前提となっていたので、はい、成長ができなくなった時に、うん、この、まあ、ある意味では綺麗事だった民主的なものとかで自由貿易とかっていうようなことを、果たして維持できるのかどうか、うん、できるとしたらどういうルールが多くの人が、まあ、フェアだ公正だと思うようなものなのかっていうのは、うん、本当はもっともっと議論しなきゃいけないんですけど、うん、なかなかそれがまだできてないと思います、
う
ん、
まだ日本もそうだけど世界も成長するのをこう、はい、あの分母にしながら
なんとか成長しようと他の人の踏み台にしてでもいいからなんとか成長しようと、うん、国内の一部の人たちを踏み台にしてでもいいからなんとか成長しようとする人たちがいて、うん、そこにやっぱり群がる人が がまだまだ多い
と。それは今まで途上国に委ねてたことが自国に帰ってきたってこと、は
い、自国に帰ってきただけなので、結局それを放置してたことが今、まあ、因果応報したような状況だと僕は見ています、う
ん、はい。最後に、神保哲生さんの本のお知らせです。宮台真司さんとの共著、
ありがとうございます、
うん、
暴走する検察、歪んだ正義と日本の劣化が公文社から好評販売中です、
うん、
官邸メディアとの癒着、ゴーン逃亡から見る人質司法、作られる自白、進まぬ取り調べの可視化、
うん、
巨大権力機関はどこに向かっているのか、日本に救う司法問題の暗部を問う一冊です、
はい、ちょっと正しかったですけどね。宮田さんとの共著、暴走する検察、歪んだ正義と日本の劣化っていう本が公文社から出ます、
はいはい、大竹メインディッシュ、本日のゲストはジャーナリストの神保哲生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。